皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラアスカでございます。今日はですね、昨日に引き続き、お笑い芸人についてのお話をまたねしたいと思います。まあなんていうのかな、まあ私もまあなんて言うんでしょう、なんていうの、本を買ってくださるお客様あっての商売ですのでね、お笑い芸人さんの寿命が最近異様に短くなっているということは、まあはっきり言って他人事とはちょっと思えないので、いろいろ考えてみたり、しているわけですけれども、昨日お話ししたのはですね、お笑いはいわゆるお笑いというものは芸ではなくトークと同じ扱いになってしまったから、芸というものがですね、長く、なんて言うんでしょう、こういう言い方するのもあれですけど、あまり商材としてはね、長持ち、いわゆるロングセラーにはなりにくいのではないか、なりにくくなったのではないかという話をしました。で、今日なんですけれども、まあ、やっぱりお笑い芸人のことについて、まあ、いろいろ考えたりね、しておりましたら、また、ちょっと考えが浮かびまして、つまり、例えばさ、いわゆるファンと呼ばれる人たちがいるじゃないですか。で、ファンというのは、ファンですよ。ファン以上でも以下でもないんですけども、まあ、ある一人の、例えば芸人さんのファンがいる。で、ファンは、なんか、ファンを辞めるっていうこともありますけれども、いわゆるファンである要因にはいろいろあるわけじゃないですか。話が面白いとか、好みに合うとか、まあ、いろいろあります。で、それはいいんですけれども、で、なんで、なんていうのかな、お笑い芸人の人がね、わーっと人気が出たら、わーっとこう、なんていうのかな、人気がなくなるのかっていうのは、考えてみれば不思議じゃありません?だって、それを見て笑って、すごく笑って大好きとか言ってた人たちが、ある時突然わーっていなくなるから、お笑い芸人の寿命は短くなったわけじゃないですか。だから、なんていうのかな、どういうことなのかと、まあ、ちょっといろいろ考えてみたんですけど、まあ、昨日考えた結論としてはですね、つまり、テレビで得たファン、テレビで得たファンというのは、ぶっちゃけ言うと、本当のファンというか、一過性のファンなのではないかと。ファン、というは呼ばれるものは、まあ、ファンの人をね、差別したりは本当はしたくないんですけど、この現象を考える上においてはどうしてもそうせざるを得ない。ファンにも、長期的なファンと、流行に乗っただけのファンの方がいらっしゃる。まあ、どちらでも、まあ、正直いいんですよ。その芸人さんにね、の人気とか、芸人さんにお金を落としてくれるのは結局その方々なので、短かろうが長かろうが、ファンの方には全く問題はない。今考えてるのはただ、なんていうのかな、お笑い芸人がなぜ最近短命なのかということをお話ししたいだけであって、別にファンの方を責めたいわけではないんですよ。なんでお前すぐファン辞めちゃうんだ。そういうことではない。結局エンターテインメントというものは、時代の要請とかね、なんていうのかな、そういう、お客様あっての話なので、お客様のニーズに合わせないと、まあ話にならんわけでございます。で、話を戻しますと、長い、なんていうのかな、長期的なファンの方と短期的なファンの方というのがいらっしゃる。それは昔からいたと思うんですよ。ファンというものはね、なんていうのかな、いわゆる失礼な言い方になりますけど、まあ、一元さんに誰でも最初は一元さんなんですから、一元さんお断りみたいなこと言ってる飲食店とかありますけど、あれって大丈夫なのかなとか思っちゃうんですね。なんていうのかな、 最初は誰でも一元さんで、で、それが、リピーターになったりね、そういう風にしてだんだん、こう、常連さんになっていくわけですけれども、まあ、その、最初は一元さんなわけですけれども、で、長期的なファンと短期的なファンがいる。でね、ここ数年、どんどん、短期的なファンの方の比率が増えすぎたから、なんていうのかな、お笑い芸人は使い捨てになってきた、というふうに、なんていうのかな、お笑い芸人が使い捨てになるようになってきたのではないかと、まあ、思ったわけであります。それにはですね、なんていうのかな。まず、やっぱりね、テレビの影響力はやっぱり外せないんですよ。で、テレビというものは、これは私の想像ですけども、お笑い業界を取り巻く中でね、テレビというのはその一部であって、すべてではない。だから、テレビに全く出なくなっても、まだまだ人気のある、お笑い芸人の方というのは、いたっておかしくないわけですよ。現に、音楽のアーティストの世界では、テレビに全然出ないけど大人気の人っていうのはいっぱいいらっしゃいます。で、なんでじゃあ、まあ、テレビというものがですね、どんどん、番組が情報化してきて、芸でなく、一過性の情報を見せるものというのに変化をしてきてますから、つまり、毎回同じネタをやられるとテレビとしては困る。だから、どんどん芸人を使い捨てにするようになってきた。というのは、まあ、まず、それはね、理解はできるんです。ただ、どんなにテレビの方が使い捨てをしたくなったとしても、大人気の芸人さんがいたら、それは、承諾するかしないかは別として出ていただきたいはずなんですね。だってそうでしょ？テレビっていうのは人気のある芸人さん出てもらって、視聴率を稼ぎたい。だから、この人もう随分出てもらったんだけど、みたいなことを言っても、人気さえあれば、いつでもお呼びがかかるはずなんですね。だけど、芸人さんは使い捨てになる、要するにテレビに出る期間が短く、そして人気がある期間も短くなってきた。で、この話は以前しましたけども、子供たちがね、なんていうかな、小島よしおとか、お笑い芸人たちがわーっとこう、道を、歩いてたら、そこを小学生が通りかかって、あ小島よしおだ懐かしいっていう風にね、小学生はですね、2年ぐらい前の話になるともう懐かしくなっちゃうわけですね。まあ、よく考えたら、その子6歳だったとしたら、人生の3分の1前の話になると、そりゃまあ昔懐かしいと言われてもしょうがないのかもしれませんけど、聞いた小島よしおの方はすごいショックだったと思うんですよ、私。まあ、それは置いといて、なんて言うんですか。だから、人気さえあれば、別に、ずっと使ったって、使いたいわけですね、テレビの方としては。つまり、なんていうのかな。テレビに出ないと人気が、露出が減るから人気が落ちる。それは、あります。だけど、もうそれは昔からあったわけですよ。やっぱりテレビというのは影響力絶大ですから。だけど、テレビに出なくたって、人気のある人はあったんです。でしょ？だから、音楽業界なんかは基本的に人気は、テレビによって決まるものではないので、テレビに全然出なくても人気のあるアーティストさんいっぱいいらっしゃいます。で、お笑いですよ。で、お笑いというのは、じゃあテレビ以外でどこで見る機会があるかというと、やっぱり舞台。で、今でしたらビデオ、DVD とありますけれども、やっぱりお笑いというものはですね、まあ、人に言わせるとやっぱりライブのものですよね。私もお笑いライブを見に行きましたけど、ライブで見 るとね、普段は面白くない人でも面白く感じるんですよ。最初あのドリフターズですらテレビに進出したばかりの時はかなり苦労なさったという話を聞いてますので、やっぱりお笑いは基本ライブだし、ライブだと面白くしやすい。で、BG4 でしたっけ？テレビに進出したけど、いまいち面白く、人気が出なくて、なんていうのかな。今はね、バラバラ、ソロで皆さん活躍なさってますけれども、BG4 としてこう、まとめて出てた時はいまいち人気がなかった。でも、ライブハウスで大受けだったんですよ、爆笑で。だから、テレビというのはやっぱり魔物が住んでいるわけでして、受ける受けないはまたちょっと別の話になるんですけども、基本的にお笑いというのはライブのものなわけであります。で、お笑い芸人さんが使い捨てになってきた原因の一つにですね、お笑いをライブで見る習慣というのが、減ってきて、で、減ってきた世代がかなり人口のね、なんて言うんでしょう、人口の中で高い比率を占めるようになったから、お笑い芸人の人気はすべてテレビによって左右、すべてというかほとんどテレビによって左右されるようになったのではないかという、仮説を立ててみたわけであります。私も、お金の時間があればですね、お笑い芸人さんのライブとか行くこともありますし、ルミネとかね、新宿のルミネですとか、渋谷の吉本ホールなどではタダで見れる場合とかありますので、まあちょっとそういうのにもまめに通いたいなというふうに思ったりするわけですけれども、今や基本お笑いは生で見るもんではなくテレビで見るものになっていますから、なんて言うんでしょうね、なんて言うんでしょう、テレビで見るものになっているので、なんて言うのかな、テレビに映っていないと、テレビで露出していないと、その芸人さんはこの世に存在していないも同じなんですね。ライブに行かなきゃそうなりますよ。で、だからね、私なんかテレビうちになくてあんまり見ないので、いつの間にか芸人さんがみんな入れ替わってたりしてね。だからすごいびっくりしたりするんですけど、だから、逆にね、大阪で、割と芸人さんたちの寿命が長いというのは、向こうはほら、ヶ月とかあって、お笑いを生で見る習慣というのがまだまだある。だから、お笑い、なんていうか、テレビに映ろうが映らなかろうが、ファンは作れるし、やっぱりね、生で見るとね、ファンになっちゃうんですよ。どんなに悪口言った人でも実際に会うといい人だったからファンになっちゃいましたみたいな話って結構あるじゃないですか。それと同じで、やっぱり生で見る環境が大阪の方はね、整ってるし、まあそれは吉本の総本山ですからね。まあ吉本新喜劇のね、あれでもありますし。だから、大阪でお笑い芸人さんの寿命が比較的長いように感じるのは、生で見る習慣がまだまだあるし、環境も整っているからではないかと思うわけです。つまりテレビに映らなくても、存在することはみんなわかってるし、面白いこともわかる。だから、東京のお笑いはですね、テレビにすべて左右されすぎて、なんていうのかな、お笑い芸人さんの寿命が短くなってしまったのではないかなというふうに思うわけであります。だけど、いや、ちょっとね、じゃあ今後のことを考えてみると、ネタ番組というものがなくなってしまった以上、なんていうのかな、まずお笑い芸人としてテレビに出ることというのが、その機会自体がものすごく減ってしまうわけですね。だってそうでしょ？お笑い芸人は、そのうち司会者になるのが理想ですけど、最初はお笑いとして出てこなきゃいけないわけですから、テレビに出ることが、なくなってしまう。それこそ、笑点とかね、数、笑点とか、 あと何ですか、何でしょう。これはでも大阪の番組になっちゃいますね。あの、生活笑百科を大阪の番組ですけど。だから、でどういうことになるかっていうと、また、お笑いの、あの、なんていうのかな、メインがまた大阪に戻るような気がします。今の仮説で言うとそうならざるを得ないんですよ。テレビで、お笑い芸人の露出がすごく減っている。で、東京は、あの、もちろん吉本ホールとかありますけれども、大阪よりは、お笑いの、こう見る、生で見る環境はあまり整っていない。となると、すいません。で、大阪というのはテレビに映ろうが映らなかろうが、お笑いの定石というのがあって、たくさん人が行く。で、そこから出てきた人がテレビに出る。それが東京に知られるようになってっていう、いわゆる、こう、昔のサイクルにまた戻らざるを得ないですよね。この理論上、そうなりますよ。だから、またそのような仮説通りに行くのかどうなのか、また私はですね、お笑いの、お笑い業界の動向をですね、まあ見ていたいなというふうに思うわけであります。というわけで、今日のお話はこのぐらいにさせていただきたいと思います。今日も皆様ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。明日もですね、ポッドキャスト、収録したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ、そうだ。ですね、今週の、16日だよね。今週の16日の木曜日にです。あ、16じゃない。ごめんなさい。今週の12日木曜日にですね、また、ユーストリームスタジオから、6時間半生放送いたし、生配信いたしますので、午後の4時からどうぞ、ネットのね、ユーストリームのチャンネルを、評論ブロードキャストにどうぞ合わせていただけたらと思います。いつもお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラアスカでした。ありがとうございました。